皆さんおはようございます。3月の第4、手術礼拝、ファミリー礼拝をともに神様に捧げることができることを感謝しています。今月はですね、あともう1回日曜日礼拝、手術礼拝がありますけれども、この第4の時にファミリー礼拝をお捧げしたいと思います。季節の移り変わり目、そして進学進級される方々もいらっしゃると思いますが、共に生ける誠の神様の御前に出て心からの礼拝を捧げたいと思いますし、もうすでに捧げておりますが、共に聖書の御言葉を開きたいと思います。はじめにお祈りいたしますので心を合わせてください。すべてを治めておられる私たちの父なる神様、あなたの尊いお名前が崇められますように。今日はこのようにして3月第4の手術礼拝の日、子供たちも大人も一緒に神様、あなたを礼拝することができることを感謝いたします。毎週子供たちと一緒に礼拝を捧げしておりますが、今日はプロジェクターを使って視覚的にも理解したいと願っています。どうぞ神様、今日の箇所を通して神様の御言葉を受け止めることができますようによろしくお願いいたします。それぞれ毎週集って来られている方々、久しぶりの方々、神様、お年を重ねた方々から子供たちに至るまで、こうして共に一つところに集められていることをありがとうございます。今日帰宅を送ることができない方々もおられます。その一人一人に主が臨んでください。そして、健康の弱さの中にある方々の上に回復と癒しを与えてください。身内の方々、そして神様、回復の途上にある方々、今週家族の中で入院手術されている方々もいらっしゃいます。どうぞ一人一人に臨んでくださって、主が平安を与えてください。何よりも私たちはこの教会のために、家族のために、そして友人や知人、この地域社会のために、またこの日本のために、世界のために祈ることができるこの取りなしの特権を感謝いたします。どうかさらに私たちに取りなす祈りを与えてください。何よりもイエス様ご自身が、そして聖霊なる神様が私たちのために絶えず取りなしていてくださる、その事実を感謝いたします。どうぞ今共に御言葉を開きます。よく理解できるように神様が知恵と理解力と与えてください。世界の各地で戦いが起こっておりますが、どうぞ一人でも多くの方々が生きる誠の神様に立ち返ることができるように導いてください。すべてのことを感謝して、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りします。アーメン。はい、今日の箇所はですね、マルコの福音書15章の38節から39節を見てみたいと思います。この前後もですね、少し確認したいと思います。まず今日の箇所に入る前に、少し序論的なことで共有したいと思います。3月20日おとといですけれども、白金キリスト教会で西日本地区の地区総会が開かれました。そこではいろんなことが話し合われ、報告とともに議案が提案されて承認されましたけれども、皆さんがよくご存じのように、西日本地区には多くの祈りの課題があります。皆さんもですね、祈りのハンドブックを見ていただきますと、それぞれの教会の写真とともにいろんな教会の様子が書かれています。特にこの3月の20日おととい総会に出席しましたけれども、共通している祈りの課題があります。もう何度も皆さんに申し上げていることですが、一つ目は牧師のいない教会があります。牧師がいない、無牧の教会という言い方をしますけれども、牧師がいない教会がいくつかあります。あるいは今牧師がいますけれども、お年を重ねていますので後継者を求めている教会がいくつもあります。これは西日本地区だけではありません。全国的にですね、ジェカという連合の団体だけではありません。そしてどの教会にも当てはまることですけれども、 具体的な導きを求めている教会が、まあ、全てですね、私たちも国分寺キリスト教会としていろんなことにおいて神様の最善の導き、具体的な導きを求めているお互いであります。そしてそれぞれの教会のことについて少しだけ簡単に紹介したいと思います。白金キリスト教会は改革が始まって1956年ですから、今年度でしょうか、4月以降になりますが、70周年記念の礼拝を秋に予定していると思います。私先日のメッセージの中で80周年と間違って申し上げたかもしれませんが、厳密には70周年の記念の礼拝を持つようにしています。そして丸亀聖書教会の淵上先生はこの3月をもって、まあ、主任牧師を降りられて、まあ、協力牧師になられます。後継者がいつ来てもよいようにというふうに備えておられるということですね。そして少し前になりますけれども、一番近いと言いますか、高松西も近いですけれども、江南キリスト教会、私たちの墓地納骨堂がある江南町にありました江南キリスト教会は少し前に先生が召されましたので閉鎖となりました。で、今日の午後観音寺聖書教会でも礼拝が持たれますけれども、観音寺聖書教会も宮原先生が召されて今は無牧となっています。牧師がいない状態で交代交代で地域の牧師たちが礼拝の御用に当たっています。そして水戸中央キリスト教会も先生が召され、今無牧ではありますけれどもテープ礼拝ということで何名かの方々が午前中の礼拝に出席し、そこで賛美と祈りが捧げられ、まあ、メッセージはですね、過去のテープですとか、あるいは串田先生の説教テープをですね、島教会としてお送りしております。そして一番新しいニュースとしましては、全中寺キリスト教会が今月末で、つまり来週が最後の日曜日の礼拝、最後の礼拝になるかもしれません。3月末で閉鎖となります。まあ、正式な公表も地区総会でありましたし、まあ、正式な手続きはこれから完了していきますけれども、これは公にされたことで、そして、高松信用教会は今、井伊明美先生がご奉仕しておられますし、その伝道所として始まった役立信用キリスト教会は、1997年に始まりましたが、1992年に独立、完全に独立して、今、医者先生が牧会されています。そして、グローリーチャーチ高松も1971年に開拓され、今、福井先生が牧会されていますが、福井先生もやはり後継者を求めておられます。一番近いかもしれません。高松西キリスト教会では今木梨町のお住まいの、まあ、木梨立雄先生ですね。井戸田武彦先生はもうご高齢88歳だったでしょうか。同じ国分寺と同じ1978年に開拓されたわけですね。当時は鉱材ではなくですね、もう近くの町で始まった、以前しましてもあの辺りで開拓がされました。今年に入ってだと思いますけれども、伊藤先生は召されました。もう90近かったですけれども、そしてそのお孫さんにあたる伊藤洋介先生が広島にあります黒瀬福音教会で今牧師としてご奉仕しています。実は黒瀬福音教会というのは歴史がありまして、一番最初に始まったのはですね、戦前といいますか、もうその時に1944年から集会から始まっているということです。地区の総会に出席しまして、本当に教会協力とは何か、まあ、選挙協力とは何かということを考えさせられました。教会協力の喜びという本があります。この本に関してはここで紹介いたしませんけれども、この香川県に使わされた教会、私たちとして西日本地区内でのキャラバン伝道も行われましたし、地区を超えてですね、キ キャラバン伝道が行われていました。例えば九州の地区、そして東関東地区からもこの香川県に来られて、キャラバンというのは本当に若い方々、年配の方も含めてですけれども、そういった方々が宣教のためにご奉仕してくださってですね、トラック配布とか、あるいはお掃除、特にカウンジではそういった片付けなどをしてくださっています。そしてこの日本という国にとどまらず、例えば韓国とか、アメリカとかからこの香川県に来て宣教をのお手伝いをされている教会もあるわけですね。白金も韓国からのキャラバンを迎えましたし、キャンパスクルセイドの方々も先日林田に来られたようです。前置きはこれまでこれくらいにしまして、今日のところをご一緒に見ていきたいと思います。今日はですね、神殿の幕が裂けたということで、ご一緒に今日のマルコの福音書15章を開いていきたいと思います。なぜ今日このマルコの福音書15章を開くのかということですが、その理由の一つは、ヘブル人への手紙を私たちは礼拝で主に連続で学んでいます。その中には大祭司のこと、祭司のこと、そして神殿のことも出てきますし、至聖所のこと、そして生贄のことが書かれているわけですね。これは旧約聖書の背景に基づいてヘブル人への手紙が書かれているからです。そしてもう一つの理由としては、先ほどの祈りにもありましたように、4月5日が今年の復活祭礼拝、いわゆるイースター礼拝があります。私たちはすでに受難節、2月の18日から受難節に入って、そして来週、受難週になるでしょうか、3月29日の週に、受難週に入ります。ですから、やはりイエス様の十字架の苦難、受難を思い巡らす時であります。先ほどの賛美にあった通りです。そしてもう一つです。ではその神殿では何が起こったのか、イエス様が十字架にかけられた時にどんなことが神殿で起こったのかということが今日の箇所に書いてありますので見ていきたいと思います。でマルコの福音書、今日の箇所を見る前に全体的なところを把握したいと思います。詳しくは全部見ませんが、1節から20節には、総督ピラトのもとにイエス様が連れてこられ、そこで裁判を受けるということが書かれています。そして21節から32節を見ていきますと、イエス様が十字架につけられるというシーンが書かれています。特にイエス様に対するあざけりや罵りという、その具体的なことが書かれているわけですね。そしてその後、33節から36節を見ますと、お昼ですね、12時から3時ぐらいまでのことが書かれ、最後のイエス様の叫び、最後の言葉もあります。マルコの福音書はイエス様の十字架上の7つの言葉のうち、最初の言葉と7つ目の最後の言葉をマルコの福音書の中に記しています。そして今日開きます、37節と38節には、イエス様が十字架で叫び、息を引き取られること、息を引き取られたこと、そして神殿の幕がどうなったのかということが書かれています。さて、本題に入る前にもちょっとですね、確認したいことがあります。これはヘブル人への手紙を学んでいるときにも、お話ししましたが、これはですね、会見の天幕、いわゆる幕屋です。神殿の前の時代に神様がご臨在される天幕が作られました。これはいわゆる移動式テントですから、これを移動させていきました。少し見にくいかもしれませんが、こちらにあるのが、いわゆる幕屋、会見の天幕です。で、向こう側がですね、いわゆる東門になっていまして、それを上から見た図というものがこの左側になります。右側が東門とあって、最初に全焼の生贄の祭壇があります。そして丸ごとしてそこに旋盤がありまして、でその奥に聖所と至聖所というところがあります。で3番、ちょっと長細いのが備えのパンの机があって、 丸4番ですね。4番は、7枝の燭台、いわゆるメノラー、皆さん見たことがあるでしょうか。こういう7、この楕円形といいますか、半円形の形のような7つのろうそくを置くところです。そして2番ですけれども、香の祭壇です。実は、祭司の人たちは複数いましたが、この聖所までは入ることができました。ですけれども、年に一度、大祭司一人だけが、この聖所の奥にある至聖所に入ることができたわけですね。わかるでしょうか。祭司たちはたくさんいましたが、祭司たちは聖所に入ることができました。そこでご奉仕をしました。でも、聖所の奥にある至聖所に入ることができたのは、大祭司が年に一度だけでありました。しかも、その聖所と至聖所をこの仕切る垂れ幕が今日のお話であるということです。しかもですね、見ていただきたいと思います。祭司や大祭司、まあ、イメージですので、この通りかわかりませんけれども、この白い装束の方が祭司たちですね。祭司たちがたくさんいました。まあ、大祭司のイメージとして、このような服装でですね、神様の御前に出ることができたわけです。この胸のあたりには、12の種類の宝石がありますけれども、これは12部族を表して、12の宝石をつけて、神様の御臨在の前に出たということですね。それだけ慎重に神様の御前に出ることになりました。今申し上げましたが、ここに書いてありますね。大祭司のみが年に1回、1年に1度、幕を通って、神様の御前に出て、全イスラエルの罪のために取りなしをしました。もちろん大祭司も人間でしたから、自分の罪のための清めをしました。そして、家族のため、民のためにしたということが書かれています。その指定する時、ヘブル書、レビ16章などを読みますと書かれています。そして神殿ですね。神殿。これはソロモンの神殿かもしれませんが、今私たちが開いている福音書の神殿はヘロデ神殿になります。そしてその少し高くなっているところをこの断面で切ったところがイメージですけれども、奥に聖所の奥に至聖所があって、ちょっと紫色に見えるでしょうか。これが垂れ幕、幕となっています。で、聖書を見ていきたいと思いますが、今日の箇所の前に、15章の22節を見てください。こうあります。彼らはイエスをゴルゴタというところ、訳すと、どくろの場所に連れて行ったとあります。この22節のところには、彼ら、つまり兵士たちはイエス様をゴルゴタへ連れて行くことになります。なぜ、ドクロ、あるいはサネ神戸と言ったりしますけれども、そういうふうに呼ばれるのか。それはですね、丘の形がドクロに似ていたという説もありますし、処刑場であったので、そのゴルゴタを、そのドクロ、サネ神戸というようになったとも言われます。ラテン語でカルバリーですね。伸ばす場合もありますが、カルバリー。賛美歌の中にもカルバリー山の十字架とある通りです。そして今度は15章の34節を見ていただきたいと思いますが、イエス様は十字架の上でこうおっしゃいました。3時にイエスは大声で呼ばれた、エロイエロイ、レマ、サバクタニ、訳すと、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと、父なる神様に向かって叫びの声を上げられました。これは旧約聖書の詩編22編1節の御言葉をイエス様は語られた、叫ばれたわけですね。これはよく皆さんもよくご理解されていると思います。そして15章の37節を見ていただきますと、ご覧ください。しかしイエスは大声を上げて息を吹き取られた。このイエス様が十字架の上で語られた言葉ですね。その後にイエス様は大声を上げて息を引き取られたと。本当にイエス様の十字架上の、ここではですね、我が神、我が神、どうして私をお見せになったのですか、 とありますけれども、イエス様の最後の言葉はですね、父よ、私の霊をあなたの御手に委ねます。ルカの福音書23章46節ですね。ごめんなさい、私今マルコと言いましたが、ルカの福音書ではイエス様の十字架のにおける最初と最後の言葉を叫ばれた、話されたということです。父よ、私の霊をあなたの御手に委ねますとイエス様はおっしゃいました。そして今日の箇所に行きたいと思いますが、15章の38節をご覧ください。すると神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたとあります。少し38節は一段下がっていますけれども、37節までは、この地図で言います、イエス様が十字架にかかられたのはゴルゴタの丘ですから、ちょっと地図が見にくいかもしれませんけれども、この四角く見えるのがエルサレム神殿であります。そして左の方に丸いのが3つありますけれども、そこにゴルゴタの丘がありました。距離で言いますと1キロぐらいです。この教会からですと小学校よりももうちょっと遠いでしょう。コスモスあたりぐらいかもしれませんが、まあ、いわゆる同時のこととして、つまりイエス様が十字架にかかられて息を引き取られ、叫ばれて息を引き取られた後に、この神殿の幕が裂かれたということが、記録として記されています。しかも、38節を見ますと、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたというこの事実をマルコにしてもですね、福音書は語っています。まあ、上から下まで裂けたというこの順番といいますか、これにも意味があると考える人たちがいます。いずれにしましてもそれが事実として、書かれています。まあ、イメージですけれども、このように、裂かれた神殿の幕が書かれています。実際にこうだったかどうかというのは、分かりませんけれども、はい、裂かれた神殿の幕です。ではもう少しこの神殿の幕について考えたいと思います。先ほど招きの言葉で読んでいただいたところと重なりますけれども、神殿の幕というのは特に旧約聖書の幕屋のその幕については厚い幕が青と紫と朱色の撚り糸でできていたということが出エジプト記に出てきます。そしてどういう幕だったのかと言いますと、はい、歴史家のヨセフスはこの、ユダヤ古代史という本の中でこんなことを書いていますね。この幕はこの10センチの厚さですね、厚さです。それぞれ反対方向に結ばれた、馬が引っ張っても破れないほどの、その頑丈さといいますか、馬は馬力といいますように力があります。馬と馬を離してですね、それに引き裂こうとしたとしても破れないほどの頑丈なものでありました。で、実際にその神殿幕はですね、横が約20メートル、高さが10メートル弱になるでしょうか。で、厚さ今申し上げたように10センチですね。そんなに大きいイメージがないかもしれませんけれども、学校のステージありますけれども、学校のステージの幕はどのくらいの大きさでしょうか。ちょっと調べてはいないんですけれども、そんなことが、イメージとして浮かびます。ですからその幕というのは動物の力を使っても裂くことができなかった、この幕がいとも簡単に裂けたということは、それは本当に神様がなさった御業であったということ。で、そのことを通して、それは神様ご自身が隔てる幕を引き裂いてくださって、神様と私たち人間の人との交わりの道が開かれたというわけですね。私たちが努力して神様の方に到達することができたのではなく、神様ご自身が救いの道を用意してくださった。神様ご自身がその幕を裂かれることによって、神様のもとに私たちは近づくことができるようになりました。そしてその結果として、 39節を見ていただきたいと思います。このイエスの正面に立っていた百人隊長は、イエスがこのように息を引き取られたのを見て言った。この方は本当に神の子であったと言います。ここに百人隊長はですね、異邦人ですから、異邦人ではありませんけれども、百人隊長がこのように告白しました。この方は本当に神の子であったと告白しています。こういうことですね。十字架での、まあ、壮絶な苦しみの中でも、自分を十字架につけた、イエス様ご自身を十字架につけた人々の許しを祈っておられるイエス様の姿に、この百人隊長は驚いたのではないかと思います。もしです。皆さんがこの十字架の場面に、この下にですね、いたとしたら、イエス様の十字架の御業に対して、どのように応答されるでしょうか。もう何も言葉が出ないかもしれません。その場から逃げ去ったかもしれません。あるいは、どんな対応をされたでしょうか。今日の御言葉との関連で、ヨハネ福音書14章6節には、皆様よくご存知のイエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してなければ誰も父の身元に行くことはできませんと、イエス様ご自身がおっしゃったわけですね。なんと、ある人にとってみれば、なんと狭い発言ではないか、宣言ではないかとおっしゃるかもしれません。しかし、父なる神様の身元に行くためには、イエス様ご自身を通してでなければ、行くことができない。ですから、私が唯一の道、唯一の真理、唯一の命であると、イエス様ご自身がおっしゃったわけですね。そしてもう一箇所はヘブル書ですので、皆さんとご一緒に開きたいと思います。それが、10章の19節、20節です。この10章に関しては、また、礼拝の時に、10章に入った時にご一緒に見たいと思いますが、新約聖書の450ページになります。ヘブル人への手紙10章の19節20節を皆さんのご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。450ページの上の段です。では3、はい、こういうわけで兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖女に入ることができます。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生きる道を開いてくださいました。ありがとうございます。ここではご自分の肉体という垂れ幕を通してとこのように表現されています。イエス様を通して私たちは父なる神様のもとに行くことが できるようになった。神様ご自身が新しい生きる道を用意してくださったということをいつも心に覚えながら私たちは礼拝を捧げたいと思うのです。最後にまとめです。イエス様ご自身が十字架において一度きりの生贄、二世となってくださった救いの道が開かれました。これまでは大祭司が年に一度動物の生贄を持って至聖所に入ることを通して贖いがなされました。それは完全なものではありませんでしたけれども、もう完全なイエス様の生贄は一度きりで十分であるということです。そして二つ目です。まとめ。神様によって幕が裂かれ、私たちは神様に近づくことができるようになったということ。これは今日のお話に限らず、何度も話していることですけれども、大胆に神様の御前に出ることができること、恵みの御座に近づくことができるようになったということは、感謝なことでありますし、今私たちがこうして礼拝をさせることができるのも、ただただ神様の御業、十字架の贖いの御業であるということです。そのことを覚えながら私たちは毎日送りたいと思いますし、神様の正しさ、清さ、聖であり、義なる神様の御前にへり下って出たいと思います。この後、 賛美歌130番ですね。一人の御子さえという賛美を賛美です、ね。比較的ですね、賛美歌を見ますと、下を見ますと、新しい曲として出ています。まあ、伝統的な賛美歌というよりも、ワーシップですね。ワーシップがこの賛美歌の中に入っておりますが、それでも、今でも現役の方が作詞作曲したことが、その賛美歌の下を見ればですね、書いてありますけれども、そのことを、歌詞をかみしめながらご一緒にこの後賛美したいと思います。それでは今週の御言葉を皆さんとご一緒にお読みして最後にお祈りしたいと思います。では、今週の御言葉です。3回。すると、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。マルコ15章38節です。最後にお祈り持って終わります。神様、今朝は福音書から神殿の垂れ幕がイエス様が十字架にかかられ、十字架の言葉を話され、そして息を引き取られた後に神殿において、特に聖女と至聖女を仕切るその垂れ幕が裂かれたという事実を共に確認することができました。私たちは本来神様の御前に出ることができます。自分の罪のゆえに神様の裁きを受けなければならない存在でありました。でも、あなたが私たちを愛し、またその罪を許すために、イエス・キリストが私たちの罪のために身代わりとなって十字架にかかられ、苦しまれ、両手両足を釘で打たれ、いわゆる冠をかぶせられ、脇を槍で刺されました。本当に私たちはイエス様の見苦しみを思い巡らし、神様に感謝を捧げることの少ないものでありますが、今こうしてあなたによって生かされているのは、ただただイエス様の十字架の見苦しみ、そして死と復活の家であることを覚えてありがとうございます。私たちには祈りの課題がたくさんあります。祈ってもなかなかその祈りの答えがないと感じることさえあります。それでも神様は神様の御手の中にあって一つ一つを最善に導いてくださるお方であることを私たちにさらに悟らせてください。新しい一週間が始まりました。そして、これから受難週、イースターを迎えていきます。復活の喜びに、私たちを満たしてくださるとともに、本当にこの素晴らしい神様の福音と、そして愛を、私たちの周りの方々に届けられてまいりますように、私たち一人一人を用いてください。この新しい一週間の歩みを、イエス様の十字架の見苦しみを覚え、復活の喜びを覚えながら一週間を歩んでいくことができるようによろしくお願いいたします。この後グループタイムを待ちますが、その時も祝福してください。皆さんの心の内にある祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。